皆さんこんにちは。登米市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌、広報トメ To Me、 声の広報、令和8年3月号をお届けいたします。今月の表紙は、令和8年登米市20歳の集いに出席された晴れやかな笑顔の4人の振り袖姿です。友達に写真を撮っていただいているのでしょうか。こちらは左横からちょっと失礼させていただき、パチリと1枚、手前の艶やかな赤をベースにした華やかな振り袖から奥へと目を移してみると、なんということでしょう。振り袖の色が花模様と相まって、薄ピンク色へとグラデーションされたように4人が並んでいます。華やかな中に4人の仲の良さ、センスの良さまで伺えるような爽やかなワンショット、素敵なベストショットですね。ピースした指先までネイルが輝いています。前を見ている目の奥には、やっぱり登米っ子の未来が優しく光っているようです。登米市の新しい未来に向かい、君たちの手で次のステージへと。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は16ページの情報広場からになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2、2、3ページ令和8年登米市20歳の集い、3、4、5ページ令和7年度登米市青少年海外派遣事業、4、6から9ページ今月のお知らせ、環境事業所だより、5、10、11ページ今月のホットライン、6、12、13ページ市民の広場、7、14、15ページ健康に関する情報、虫歯のない子。次から2枚目になります。2枚目の1、16から21ページ情報広場の催し募集、2、同じく情報広場のお知らせ、相談、寄付、3、22、23ページ市民バス写真コンテスト、4、24ページ裏表紙、ときめき人編集後期の順でお送りいたします。令和8年登米市20歳の集い、百花繚乱、芽吹き始める色。2ページ、3ページは表紙に続いて20歳の集いの写真が所狭しと見開き紙面に33カット、下段には20歳の市長のお二人の写真とコメントが掲載されています。右上にはたくさんの写真を見守るように、振り袖姿の襟元から上のお二人のアップの写真が微笑んでいます。令和8年登米市20歳の集いが1月11日 SB 食品豊間クラジアムで開かれました。式典には20歳を迎えた対象者663人のうち540人が出席。出席者を代表して豊間町の伊藤裕太さんと波佐間町の猪俣あかねさんが、大人としての自覚と責任を持ち、夢や目標に向かって努力していくと誓いの言葉を述べました。33カットの写真の中央は誓いの言葉を述べた2人の写真が掲載され、その写真を囲むように大小さまざまな写真が紹介されています。式典の時の緊張した顔、市長と一緒の集合写真、旧友とスマホ片手に楽しむ写真、賑やかな声や笑い声、張り詰めた空気感、一枚一枚から懐かしさやパワーが感じられます。それらの思いを感じながら、お二人の二十歳の主張を紹介いたします。米山町豊原智美さん、これまで私たちは生まれてから20年の間、家族、友人、先生方や 地域の皆様に支えられて過ごしてきました。人は母親のお腹の中にいる時が最も快適だと言われています。空腹や暑さ、寒さを感じることもなく、守られた環境で過ごし、生まれた瞬間から様々な経験を重ねていきます。その一つ一つが今の自分を形作り、社会の中で生きていく力になります。皆さんに竹節ありて強しという言葉をご紹介したいと思います。竹が折れずにしなやかに立ち続けられるのは節があるからだそうです。私たちの人生でも困難や失敗を乗り越えるたびに、それが一つの節となり、やがて大きな強さにつながっていくと思います。多くの方々に見守られ祝福していただける今日もまた、これからの人生を支える大きな節目となる一日です。この日のことを胸に刻み、それぞれの道を歩んでいきます。東和町、佐々木仁さん。これまで決して自分一人の力だけではなく、大きな愛情を注いで大切に育ててくれた家族、どのような時も正しい方向に導いてくださった先生方、そして温かく見守ってくださった地域の皆様、すべての皆様の支えがあったからこそ、今この場に立てていることを実感しています。今度は私たちが皆さんを支える存在となり、恩返しをしていければと思います。さて、今年の二十歳の集いのテーマは、百花繚乱、芽吹き始める色です。この芽吹き始める色とは私たちのことを指します。現在は、それぞれ違った場所で違った目標を持ち、日々励んでいる私たちですが、このように集まれば、まさに百花繚乱です。恩返しの方法は様々で、今日参加している皆さんの数だけあると考えております。どのような形であれ、地元である戸部市に恩返しができるよう、本日以降も精一杯夢に向かって努力していきます。
令和7年度戸部市青少年海外派遣事業、出会いと学びのオーストラリアの旅。令和7年10月22日から28日までの7日間、戸部市青少年海外派遣団員として市内の青少年12人がオーストラリアのフレーザーコースト市とシドニー市を訪問しました。団員らは、戸部市と友好確認書を締結しているオルドリッチステイトハイスクール学生宅でのホームステイや現地学生との交流などを通して現地の文化を体験、その貴重な経験の一部を写真と感想文で紹介します。旅のスケジュール。10月22日、戸部市を出発。23日、ブリスベン空港着、フレーザーコースト市へ。24日、オルドリッチステイトハイスクールの生徒と交流、戸部市の魅力をプレゼン。25日、終日、ホストファミリーと交流。26日、ホストファミリーと別れ、シドニー市へ。27日、市内見学、オーストラリアを出国。28日、戸部市に到着、帰着式。見開きの紙面には写真が11枚掲載されています。大きな1枚は、派遣団員とハイスクール生、ホストファミリーの方々40数名がピースサインをしたり、肩を組んだりしている笑顔の写真です。次の4枚は、ハイスクール内での交流の様子です。テーブルを囲んで談笑する団員とハイスクール生20数名。カードを手に向かい合い、何やら相談し、英語ゲームの答えを探す2名の団員とハイスクール生。ハンガーアートの制作を体験し、完成した作品を手にする2名の女子団員。しのぶえを演奏し、戸部市の魅力をプレゼンする団員2名と、聞き入るハイスクール生の写真です。 次はホストファミリーとのお別れの写真とハイスクールの掲示板に写された登米市からの友達、さようなら、また会いましょうの日本語のメッセージの写真です。最後の4枚は市内見学する団員の写真です。フレーザーコースト市のジョージ・シーモア市長とメアリー・ポピンズ像の前での1枚。座ると幸せになる？マッコリーズチェアに座る7名の団員、セント・メアリー大聖堂の見学風景とオペラハウスをバックに全員での記念写真です。研修内容は登米市国際祭りで発表され、その写真も掲載されています。海外派遣を終えて佐沼高校2年、菅原理子さん、世界とつながる貴重な経験。ホストファミリーは私を一人の家族として迎え入れ、毎日の食事や何気ない会話の時間を大切にしてくれました。慣れない環境で英語がうまく話せず不安だった私に、ゆっくりで大丈夫と何度も声をかけてくれて、そのおかげで家族の存在の大きさと温かさを改めて実感できました。研修のすべてがいい思い出ですが、特に印象に残っているのはシドニーのオペラハウスです。建物が想像以上に大きく、写真ではわからないスケールの大きさや迫力を直に体感できました。今回の研修で私は自分の目で見て感じること、異文化に触れ外国の人と関わることの大切さや楽しさを学びました。この経験を糧に今後は何事にも積極的に取り組んでいきたいです。石越中学校3年、千葉光さん。海外で学んだ大切なこと。ホームステイ先でシャワーの使用時間を聞いたとき、できれば3分でと言われ、とても驚きました。オーストラリアは乾燥大陸のため、水は貴重な資源です。普段何気なく使っていた水が当たり前のものではないのだと気づく機会になりました。また、ホストファミリーと交流を深める中で、英語を聞き取ることの難しさや自分の気持ちを伝えることの大切さを学びました。ジェスチャーなどを交えながら自分の思いを相手に伝えることができた経験から、他国の人たちとのコミュニケーションでは完璧な文法も重要ですが、それ以上に伝えようとする気持ちが大切だと感じました。今回の海外派遣を通してこのような貴重な体験ができたことに心から感謝しています。ホストファミリー大募集。市では海外姉妹都市からの青少年訪問団員などホームステイを希望する外国人を受け入れていただけるホストファミリーを随時募集しています。あなたも登録して身近な国際交流を体験してみませんか。申し込み、問い合わせ、まちづくり推進部市民協働課地域交通交流係、0220-22-2173。
今月のお知らせ。火の取り扱いに注意を。春の火災予防運動を実施します。3月1日日曜から7日土曜は春の全国火災予防運動週間です。市消防本部では住宅防火対策及び乾燥時、強風時の火災発生防止対策の推進などを重点目標として、消防団、女性防火クラブ、少年消防クラブと協力し、街頭や車両による広報と舞い声チラシを配布します。火災予防に対する意識を高め、大切な命と財産を守りましょう。林野火災注意報、警報の運用を開始しました。令和7年2月26日に岩手県大船渡市において発生した大規模林野火災を受け、 令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした林野火災注意報、林野火災警報の運用を開始しました。注意報、警報が発令された時は屋外での焚き火などが制限される場合がありますので、ご協力をお願いします。なお注意報は努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方で警報は火の使用の制限に違反した人に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。枯れ草の焼却に注意してください。令和7年の火災件数29件中、月別での発生件数は3月が13件と最も多く発生しており、火災の種別はその他の火災、枯れ草火災などが9件 69% と最も多く、その出火原因は焚き火、火入れにより発生しています。枯れ草の焼却に注意してください。焚き火、火入れで火災になった経過を見ると、空気が乾燥した風の強い日に焚き火をしたため周囲の可燃物に燃え移って火災となったり、消火が不十分であったため再び燃え出して火災になったりなどの原因が挙げられます。焚き火による火災は一人一人の火の取り扱いに対するちょっとした不注意が原因で発生しています。また農業などを営むためにやむを得ないもの、宗教上の行事に関わるものなど一部の例外規定を除き、野外での焼却行為は廃棄物処理法で禁止されています。例外行為であっても火災の発生などの危険が伴いますので、次の事項に十分注意してください。監視人を必ず置きましょう。火から離れるときは完全に消火しましょう。消火に必要な器具などを必ず準備しましょう。風の強い日や空気が乾燥しているときはやめましょう。煙や炎が発生する行為のため、消防署に届け出が必要です。枯れ草火災の現場の写真が掲載されています。問い合わせ、消防本部予防課予防建築係 0220-22-1900、 とめしさん、環境保全米の米粉を活用した新商品を発売します。とめしさんの米粉を活用したグルテンフリー米粉専門お菓子教室トルテ、京都府の主催東平茂子先生監修の新商品が発売されます。商品はカステラやおやき、ピザなどの7商品で、開発に取り組んだ市内4事業者の各店舗で発売します。登米市の米を使用した新しいメニューをぜひご賞味ください。販売開始日2月28日土曜、販売事業者ハイジ、道の駅三滝堂、お菓子の家カノン、パティスリーサブン、それぞれ自慢のお菓子が掲載されています。問い合わせ、産業経済部観光物産戦略課ブランド戦略係 0220-34-2759。 一般競争入札により私有財産を貸し付けします。財産貸し付け一般競争入札案内書の交付、3月5日木曜まで総務部総務課財産係市役所狭間庁舎2階で交付します。申し込み方法、申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添付してご持参ください。添付書類、個人は1住民票、2印鑑証明書、3本籍地の市町村長が発行する身分証明書、4身分証、運転免許証、健康保険証などの写し、5国県及び市税の納税証明書各1通、法人は 1.法人登記簿謄本。2. 代表者の印鑑証明書。3. 国、県、及び市税の納税証明書各一通。詳細は問い合わせいただくか、市公式ホームページをご確認ください。貸付物件は、物件1、旧、万屋児童活動センター。土地、1424平方メートル。建物、343平方メートル。貸付期間、5年。最低貸付価格、年額で40万2000円。申し込み問い合わせ、総務部総務課財産係、0220-22-2091。使い方をサポート、移動型スマホ教室開催。専用の車両内でスマートフォンの基本操作などを学ぶセミナーと、気になることを相談できる個別相談会を無料で開催します。貸し出し用のスマホを用意しますので、スマホがない人でも参加できます。3月16日月曜から31日火曜まで、セミナーは、1、午後1時、2、2時半、各1時間。個別相談は、1、午前11時、2、午後4時、各45分。土日、祝日を除きます。場所、3月16日月曜から24日火曜はイオンタウン佐沼中央入り口前、3月25日水曜から31日火曜は登米市民病院駐車場専用車両内、定員、セミナーは各回3人、個別相談は各回1組3人まで、申し込み受付、実施日の前日午後5時まで予約が必要です。申し込み予約専用電話 0800-111-9442。 受付は午前9時から午後5時まで。問い合わせ、まちづくり推進部 DX 推進室 DX 推進係 0220-23-7367。 あなたの声をお寄せください。市政モニターを募集します。内容、市政に対して建設的な意見や要望などを随時提出。モニター会議への出席。市政についてのアンケート調査などへの回答。市長から要請がある会議などへの出席。定数9人。任期、委嘱日から令和9年。3月31日まで。応募資格、18歳以上で1年以上市内に在住の人、地方公共団体の職員でない人、職務を積極的に履行できる人。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、総務部市長公室市役所狭間庁舎2階に持参または郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかで提出してください。申し込み用紙、各総合支所と市長公室に備え付けのほか、市公式ホームページからダウンロードできます。申し込み期限、3月12日木曜。申し込み問い合わせ、総務部市長公室、広報広聴係、0220-22-2090。
障害者の社会参加を促進。自動車燃料費、タクシー利用費助成。障害者の社会参加を促進するため、障害者が使用する自動車の燃料費とタクシー利用料金の一部を助成します。障害者自動車燃料費助成事業。対象者、世帯全員の住民税が非課税で、次の1から3のいずれかに該当する人。1、身体障害者手帳1級2級内部3級。療育手帳 A、精神障害者保健福祉手帳1級2級で自動車を所有し運転する、またはその自動車を障害者のために運転する同居者。2、 身体障害者手帳下肢3級で自動車を所有し運転する。3、療育手帳 A、 精神障害者保健福祉手帳1級2級18歳未満で身体障害者手帳1級2級内部3級の人のために、自身が所有する自動車を運転する同居者、福祉タクシー利用助成事業や透析患者通院費助成事業を利用している人、社会福祉施設入所者、申請時に継続して3ヶ月以上入院している人、生活保護受給者は対象外。対象車両、普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち4輪以上のもの、軽交換など対象車両以外の給油は不可。持参するもの、障害者手帳、運転免許証、車検証、印鑑。車検証が電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項も持参ください。助成券の使い方、ガソリンスタンドで給油の際に助成券1枚1000円を月2枚まで利用できます。福祉タクシー利用助成事業、対象者世帯全員の住民税が非課税で、次の1から4のいずれかに該当する人、1、身体障害者手帳1級2級2、身体障害者手帳3級のうち呼吸機能障害者で酸素濃縮器を常時利用している、または体幹下肢機能障害者で車椅子移動に限られる。3、療育手帳 A。 4、精神障害者保健福祉手帳1級2級。障害者自動車燃料費助成事業や透析患者通院費助成事業の利用者は対象外。持参するもの、障害者手帳、印鑑。利用券の使い方、タクシーに乗る際に利用券1枚500円を月4枚まで利用できます。共通事項、申請3月2日月曜から各総合支所市民課市民係で受付。令和7年1月1日以降の転入者は、転入前住所地の住民税課税非課税証明書が必要です。問い合わせ、福祉事務所生活福祉課障害福祉係、0220-58-5552。あなたの力で救える命、自殺対策強化月間。3月は自殺対策強化月間です。自分の身近な人が悩んでいると気づいたら、声をかけ、寄り添い、話を聞き、相談できる場所を伝えてみませんか。人と人とのつながりで守れる命があります。もしあなたが悩んでいたらご相談ください。心の相談、心の元気相談室。話すことで気持ちの整理ができることもあります。事前予約が必要です。問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。心の体温計、ストレスチェックしてみませんか。スマホから簡単にストレス度、落ち込み度のセルフチェックができます。多重債務無料法律相談。予約先、登米市消費生活相談窓口、0220-58-2117。心の健康相談統一ダイヤル、0570-064-556。月曜から金曜日、午前9時から正午、午後1時から5時、午後6時半から10時、土曜日曜祝日除きます。仙台のちの電話、0227184343。24時間年中無休。共通事項、問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係、0220-58-2116。4月1日からの市民バス路線変更ダイヤ改正。4月1日から利便性の向上と 運行の効率化を図るため、市民バスの一部路線変更や運行ダイヤの改正を実施します。石越線の一部の便を栗駒高原駅前まで延伸するほか、利用状況などから一部の路線を減便または増便しますので、ご利用の際はご注意ください。主な変更内容、路線変更、石越線の栗駒高原駅への延伸、便数の増減、豊間線8便から7便へ、豊里線8便から6便へ、新田線9便から8便へ、南方線11便から12便へ、この他にも一部の便で運行時刻や運行ルートの変更があります。改正後の運行時刻、運行ルートなど詳細については市公式ホームページをご確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民協同課地域交通交流係0220-22-2173。環境事業所だより、市民の皆さんへ環境事業所の仕事についてシリーズで紹介しています。資源化共同施設をご存知ですか？市内のリサイクルステーションから回収した資源ごみは、都名リサイクル事業協同組合が運営する資源化共同施設に集まり、状態を確認してリサイクル業者に出荷された後、ペットボトルや再生紙等に生まれ変わっています。資源ごみは無料で持ち込みできますので、ぜひご利用ください。資源化共同施設受け入れ、月曜から金曜日、祝日、午前8時半から11時50分、午後1時から4時、休業日、土曜日、日曜日、年末年始、場所、米山町、あざ桜丘、大又20番地1、0220-55-5345、プラスチック類のリサイクルの流れが次のように表示されております。1. 消費者から 2. 集荷 3. 分別 4. 梱包 5. 破砕 6. ペレット化 7. 製品化パレット 1. 消費者となっております。問い合わせ、環境事業所廃棄物対策課廃棄物対策係0225-98-4372。
今月のホットライン、新たな年の安全誓う、消防団指導隊が手染め式。市交通安全指導隊山形智明隊長、市防犯指導隊菅原誠一隊長と市消防団浅井良樹団長が市民の安全安心を守る誓いを胸に手染め式を実施しました。両指導隊の合同出初め式は1月10日、トライデント中田アリーナで開かれ、約90人が参加。熊谷康信市長らから服装などの点検を受けた隊員は、新年の活動に向けて気持ちを引き締め、結束を高めました。市消防団の出初め式は1月11日、水の里ホール、安倍美荘で開かれ、約600人が参加。団員らは地域の安全と無火災を祈願するとともに、地域の防災リーダーとして決意を新たにしました。消防団出初め式の式典後には一斉放水を実施。空高く力強く舞い上がる放水の様子に観覧車から歓声が上がりました。一斉放水の写真が掲載されています。写真の学習発表会、ムカワゼミ生徒らが作品展、令和7年度都名写真大学ムカワゼミ生徒作品展が1月15日から17日まで水の里ホール安倍美荘を会場に開催され、3日間で延べ284人が訪れました。 作品展では登米市出身で鉄道写真家の向川健太さんを講師に迎え、昨年度から開催しているシティプロモーション事業登米写真大学向川ゼミの参加者が見つけた登米市の魅力や美しい瞬間を収めた作品の数々を展示。米山町の渡辺雅さん73歳は今年初の参加でしたが、年代も性別も様々なメンバーでワイワイ楽しく写真を学べたのが本当に楽しかった、来年も参加したいですと感想を話しました。最終日には向川さんによるギャラリートークも実施、講習の思い出などを振り返りながら各作品の見どころを解説している様子が掲載されています。街の未来を新聞に、未来新聞コンクール表彰。第18回子どもたちが考える登米市の未来新聞コンクール表彰式が1月18日豊里公民館で開かれ、入賞した12グループに賞状と記念品が贈られました。コンクールは登米市の未来を担う子どもたちが自分の住む地域の良い点や課題などを見つけ、未来の街づくりに興味を深めることを目的に開催。壁新聞部門の小学5年生、小学6年生の部に加え、今年度から新設された小学5、6年生共通のデジタル部門の計3部門に、市内小学校から62作品の応募がありました。入賞した12作品は登米市公式ホームページに掲載しています。表彰式では入賞者が作品内容を発表、自由な発想と取材を通して作られた新聞の数々に会場から大きな拍手が送られました。小学生が発表している写真が掲載されています。自分らしく働くためキャリアアップセミナー、県共催の生き生きキャリアアップセミナーが1月21日長沼ボート場クラブハウスで開催されました。セミナーは誰もが働きやすく活躍できる社会の実現を目指し、登米コミュニティ FM の佐藤真理子さんをゲストに迎えて開催。佐藤さんがハット FM 開局準備の中で自分に向いていることを見つけた話や仕事に対する思いなどを聞きながら、これからの社会について考えました。南方町の村田真紀子さんは広報誌を見て参加しました。皆さんの話を聞いて自分のありたい姿に新たな気づきがあり、そこに向かって取り組んでいきたいと思いましたと話していました。グループワークでこれまでの人生で学んだことやできるようになったことなどを参加者同士で話し合って共有している様子が掲載されています。音楽や体験に心弾む活気に満ちたお祭り開催。市政20周年祭実行委員会主催の登米七色フェスティバルが1月25日水の里ホール安倍美荘で開かれ、市内外から1000人を超える人が訪れました。イベントは市政施行20周年を記念して開催。 NHK 連続テレビ小説おかえりモネに出演した浜野健太さん率いる音楽バンド在日ファンクや、登米市出身のミュージシャンカンツバキのライブ、地域の伝統や木材に触れる体験ワークショップ、キッチンカーの出展があり、子どもから大人まで楽しみました。米山町の氏家ゆのさん7歳はタコ作り体験をしました。自分で作ったタコを揚げるのが楽しみですと微笑みました。在日ファンクの迫力ある演奏を間近で体感。アンコールで多くの観客がステージに上がり、会場全体が盛り上がっている写真が掲載されています。 将来の姿を思い描く、高校生と企業が情報交換、登米市企業ガイダンスが1月27日、SB 食品豊間クラジアムで開かれ、42の企業や団体と市内外の高校1、2年生378人が参加しました。企業ガイダンスは早い段階から市内企業の魅力などについて知ってもらい、市内企業への優秀な人材の就職と若者の定住を目的に開催。登米総合産業高校機械科2年の上野彩人さんは説明を聞いて、仕事内容の他に職場の雰囲気も知ることができたのですごく参考になりました。市内での就職を希望しているので、高校で学んだ知識と技術を活かせるような仕事をして地域に貢献したいですと将来を見据えていました。参加者が興味のある企業などから説明を聞き、質問したりメモを取ったりしながら将来の姿を思い描いている様子が掲載されています。
市民の広場、寄り添い半世紀、米山町佐々木幸太郎さん84歳、千春さん76歳。1967年昭和42年12月入籍。お互いに感謝。結婚当時の思い出は、幸太郎さん、出稼ぎで東京で働いてたんだ。当時大人気だったプロレスラーの力道山が好きで、休みの日に試合を見に行ったんだけど、ものすごい迫力で、今でもはっきり覚えてるよ。千春さん、嫁いできて初めて農作業したんだけど、何もわからなかったから苦労したの。お互いの性格は、幸太郎さん、優しいよ。結婚当時から育児とか家事を全部やってもらったから感謝してるんだ。千春さん、仕事も農作業も、とにかく一生懸命やる人だよ。ずっと忙しく働いて、家計を支えてきてくれたから、私も感謝してるの。現在の楽しみは、幸太郎さん、弟が演歌歌手だったから、その CD を聴いてるよ。離れて暮らしてる孫やひ孫と会うのも楽しみだね。来るとくっついてくるんだ。千春さん、ボランティアをしていて、地区のお茶っ子会とかでみんなと話すのが楽しいよ。市民リレーエッセイ。中田町西条のぞみさん。ベビーマッサージで幸せ親子時間。一緒だねという屋号で、自宅クラスや子育て支援事業でベビーマッサージをお伝えしているのんちゃんです。今まで出会えた皆さんの温かさに支えられ続けられています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。
ママたちや子育て支援者の力になりたい。
我が子と触れ合うことの楽しさ、素晴らしさを多くの人に伝えたいと思って始めました。ベビーマッサージは親子の触れ合いのコミュニケーションです。ママが丁寧に我が子に触れながら、あなたのことが大好きと心を通い合わせられる尊い時間。肌に残った愛された記憶はずっと消えることはありません。自分は愛されていると感じながら生きていけたら、なんて幸せなんだろう。その心の土台が挑戦する力にもなります。肌と肌の触れ合いは親から子への一生もののギフト。幸せなことも大変なことも多い子育てですが、育児を楽しんだり悩んだり、一緒に子育てをしていけるような場所、人でありたいです。来月号は波佐間町の千葉由紀さんへバトンをつなぎます。私が描く夢、豊里町豊里小5年 佐藤隼人さん、楽しみに描く二つの夢。僕には将来の夢が二つあります。一つ目は小さい頃から考えてる人気のラーメン屋を作ることです。僕のお気に入りのラーメン屋さんは、味はもちろん対応がよく早く提供し、硬さの良い麺が特徴の店です。この店に負けないくらい味も作る人も人気で好かれるラーメン屋を構えたいです。二つ目は僕の父が勤める会社で一緒に働くことです。父が働いている会社は測量設計の会社です。みんな仲が良く、人々の役に立っているところがかっこよくて魅力です。地形の位置や高さを測り、僕には難しい図面や機械を使って情報を整理しています。測量をするのには算数の計算が得意でないといけないので、今学校でやっている計算を早く簡単に、そして正確にできるようにしています。中学生になっても数学は意識していきたいです。夢が叶うことを考えるととても楽しみです。夢を叶えられるように頑張りたいです。我が家のアイドル、千葉春樹くん、4ヶ月。2025年10月10日生まれ。南方町、朝日さんの長男。いつもニコニコで食欲旺盛な春樹くん。家族みんなの癒しです。これからの成長が楽しみです。工藤さやちゃん、1歳。2024年10月15日生まれ。波佐間町、涼介さんの長女。我が家のお姫様、お兄ちゃんたちに負けないように大きくなろうね。稲部銀志くん、2歳。2023年8月15日生まれ。石越町、幸喜さんの次男。食欲旺盛でご飯が大好き。いっぱい食べて大きくなってね。桑島文くん、10ヶ月。2025年4月6日生まれ。波佐間町、春樹さんの長男。いっぱい笑って、元気に泣いて大きくなろうね。登米市の4人の可愛い笑顔の写真が写っています。我が家のアイドルを募集します。問い合わせ、総務部市長公室、広報校長係、0220-22-2090。
健康、高齢者の相談窓口、地域包括支援センター、加齢性難聴について、年齢を重ねることで徐々に進行する聴力低下のことを加齢性難聴と言います。一般的に40歳代から聴力が低下する傾向があり、65歳を超えると急激に増え、75歳以上では約半数の人が聞こえにくさを感じていると言われています。耳の聞こえが悪くなると言葉が聞き取りにくい、理解できない、コミュニケーションが困難になる、意欲の減退、不安、憂鬱など、社会との交流が少なくなる認知機能低下に影響します。家族や周りの人が聞こえにくさを感じている人と上手にコミュニケーションを取るための工夫、正面から口の動きを見せて話す、言葉をゆっくりはっきりと話す、聞こえにくさを感じたら早めに耳鼻咽喉科を受診し相談しましょう。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター電話番号の順にお知らせいたします。波佐間地域 0220-22-1152、 中田石越地域 0220-34-7611、 石越分室 0228-34-4151、 当は豊間地域0220-53-4811、豊間分室0220-52-5090、米山南方地域0220-29-5821、南方分室0220-58-4311、津山豊里地域0225-68-3780、豊里分室0225-76-4811、問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。認知症サポーターステップアップ講座。認知症の人やその家族の応援者である認知症サポーターからステップアップし、地域で活動できる人を養成する講座を開催します。3月4日水曜午後1時半から4時、場所市役所南方庁舎2階シアターホール、対象者認知症サポーター養成講座修了者、オレンジリングまたはサポーターカードを持参してください。募集人数、申し込み先着順で25人、申し込み期限3月2日月曜、申し込み問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係0220-58-5551。 RS ウイルス帯状疱疹予防接種のお知らせ。 RS ウイルス感染症予防接種、4月1日から妊婦を対象とした RS ウイルス感染症の定期接種を開始する予定です。このワクチンは妊婦に接種することで、新生児と乳児における RS ウイルスを原因とする疾患の重症化を予防するものです。対象者には母子健康手帳交付時に案内を渡します。なお、すでに母子健康手帳が交付され、接種の対象となる人には3月頃に案内を送付しますので、接種について検討ください。対象者、接種日に妊娠28週0日から37週、36週6日に至るまでの人。帯状疱疹予防接種、費用の一部を助成する帯状疱疹定期接種は、年度によって対象者が異なります。令和8年度の対象者には、3月頃に案内を送付しますので、接種について検討ください。対象者、令和8年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる人。60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能なほどの障害を有する人。身体障害者手帳内部疾患1級相当。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116。妊娠・出産・子育てを応援、講座やサロン、プレパパ・パパサロン、夫婦での参加、すでに育児をされているパパの参加も歓迎します。3月10日火曜、午前10時から11時45分、電話予約が必要です。場所、中田児童館。内容、産前産後のサポート、妊娠・出産による体調や気持ちの変化、着替えやおむつ交換など。申し込み問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子ども家庭センター 0220-58-5557。 寄り添いホット相談、妊娠・出産・育児などについて助産師が個別相談に応じます。心配なことや不安なことを話してください。3月17日火曜午前10時から午後3時、電話予約が必要です。場所、南方子育てサポートセンター。申し込み問い合わせ、福祉事務所子育て支援課子ども家庭センター 0220-58-5557、保健所の各種相談事業、HIV、クラミジア、梅毒抗体検査、肝炎、B 型、C 型、ウイルス検査、骨髄バンクの登録。3月11日水曜午前10時から11時半、申し込み期限、実施日の2日前まで、相談料無料、電話予約が必要です。詳しくは問い合わせください。申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所疾病対策班、0220-22-6119、女性のための出張相談、DV やモラハラ、離婚、虐待、パワハラ、セクハラ、家庭の問題などで悩む女性のための出張相談を開催します。3月18日水曜午前10時半から午後4時、1人約50分。場所、石巻保健所登米支所、相談員、NPO 法人ハーティー仙台女性相談員。申し込み期限3月17日火曜午後3時。相談料無料。電話予約が必要です。匿名か、託児不可、申し込み問い合わせ、石巻保健所登米支所母子障害班、0220-22-6118。3月の心の相談、日にち、場所、受付時間、担当の順にお知らせいたします。4日水曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、カウンセラー。9日月曜、中田保健福祉会館、13時半から15時半、臨床心理士、公認心理士。17日火曜、米山総合支所仮庁舎、9時半から11時半、臨床心理士、公認心理士。医師、臨床心理士などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお知らせする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、当和豊間町域にお住まいの人、当和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院0220-22-5511。3月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。1日日曜、波佐間町佐向院、中田町グリーンヒルズデンタルクリニック。8日日曜、豊間町桜院、波佐間町梅の木歯科クリニック。15日日曜、石越町八島中央診療所、中田町裕次郎歯科クリニック。20日金曜祝日、波佐間町上杉皮膚科院、波佐間町高橋歯科クリニック。22日日曜、波佐間町佐藤内科院、波佐間町富士歯科クリニック。29日日曜、南方町島院、豊間町高橋歯科院。診療時間9時から12時、13時半から17時、休日休館当番医第2次診療、登米市民病院0220-22-5511。問い合わせ、登米市医師会0220-22-2084。休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係0220-58-2116、 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科外科小児科原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター 0225-94-5111。 3月の献血日程、7日土曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時、日程は変更になる場合があります。最新の日程については、市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116、自殺予防仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください、 0227184343。 引きこもり一人で悩まないで、宮城県引きこもり地域支援センター、 0229-23-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号プッシュ回線の固定電話、携帯電話から、#8000、プッシュ回線以外の固定電話から、0222-212-9390。相談時間、毎日午後7時から、翌朝午前8時。僕、私、虫歯ないんだよ。3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子供たち、1月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町、及川愛美ちゃん、笠原聖奈ちゃん、鈴木琥珀くん、瀬淵梨央ちゃん、武田結奈ちゃん、丸崎流星くん、中田町、佐藤水くん、三浦優乃ちゃん、豊里町、志賀美子ちゃん、米山町、一条智也くん、石越町、今野リオンちゃん、南方町、柴崎東馬くん、松崎海里くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。